交流会にはですね、これからも、機会があれば参加していただきたいというふうに思います。それでは、川上です。
はい。
ご紹介も兼ねて。
はい。川上です。特に自己紹介はございません。話をさせていただきます。マスク取った取っても大丈夫ですか？
はい、
いいですか？すみません。それでは、研修会ですが、成年後見制度について全体編ということで、主に全体の流れのお話を今日させていただきたいと思います。それで、今日レジュメとそれから資料1から5とそれからリーガルサポートと書いた冊子、こちらを参考資料としてご準備いたしました。主にレジュメで進行いたします。で、今日の話はメインである成年後見制度全般についてというところと、それから任意後見について、そして民事信託、家族信託について、成年後見業務の現状について、本人死亡後の死後事務についてという順番でお話ししたいと思いますが、2の任意後見についてまでが全体編のメインとなりますので、あとはご紹介するぐらいになると思います。そこで成年後見制度というのは平成12年に介護保険制度と同じ日に始まった制度です。現在日本全国で24万5千人以上の方が利用しているのですが、毎年4万人弱の新たな利用者が あります。で、参考までに丹後地方の市町の人口を載せておきましたが、京丹後市で言いますと毎年5名のうち4名が申し立てている。与謝野町だと人口の2倍以上の人が申し立てている。宮津市だと2倍以上の方が申し立てていると、それぐらいの規模の制度なんだと数字でご理解ください。そして成年後見制度ですが、成年後見制度とは判断能力が十分でない場合に本人を法律的に保護し、ここ大事なんです。本人をというところが大事です。支えるための制度です。例えば本人が預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人の判断能力がほとんどなければそのような行為はもう全くできません。で、判断能力があったとしても、不十分である場合、やはりそれを本人だけで行ってしまうと本人にとって不利益な結果を及ぼす可能性がありますから、それも良くない。で、その本人の判断能力の不十分な部分、そこを補うために家庭裁判所が援助者を選んで、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度と言われております。で、成年後見制度の種類ですけれども、後見人とか補佐人とか、補助人という言葉を聞かれたことがあるかと思います。で、ここで冊子をご覧ください。冊子の3ページ4ページを開けてください。チャートで分かる利用手順というところがございますが、それの、左肩の方、ピンクのバーに白抜きの文字で任意後見制度とありますが、任意後見について後で、お話しします。その下ですね、今お話しするのはその下、ブルーのバーの、白抜きで法定後見制度と書かれているところ、その右横に補助類型、補佐類型、後見類型という、書いてあります。で、これが補佐人、補助人、後見人の区別なんですが、一番上の補助類型、これは判断能力に少し衰えがある方が利用する類型で、真ん中の補佐類型ですが、判断能力にかなり衰えがある人、そして一番下ですが後見類型、判断能力が非常に減退している人が利用する制度ということで、そういう、区別がございます。で、この申し立て、区別をどの段階でするのかということですけれども、実は申し立ての段階で補助の申し立てします、補佐の申し立てします、後見の申し立てしますって書いて申し立てをします。で、申し立てにはそれをどうやって判断するのかということですが、 申し立て書の添付書類にお医者さんの診断書がありまして、そこの診断書に、この方貢献相当ですよ、補佐相当ですよ、補助相当ですよというチェック欄がありますので、もうほぼそのお医者さんのチェックに従って申し立てをしている、というような状況です。ただ、申し立てした通りになるかというとそうではなくて、裁判所の判断でこれ貢献相当で出てるけれども、いろいろ調べてみたらかなり、判断能力残ってるねと、じゃこれも貢献じゃなくて補佐じゃないのと言って補佐の審判が出たり、貢献申し立てても補佐の審判が出たりすることもあります。まあ、そういうところです。で、ちょっと丸×クイズいきたいのですが、レジュメの12ページからお願いいたします。12ページ成年後見丸×クイズとありまして、クエスチョン1、成年後見開始の申し立て人となることができる人はということですが、これ誰でも彼でもできるわけではなくて、本人の配偶者や子供、それから本人の4親等の親族、こういった方が申し立てできます。ですから友達とかケアマネさんとか司法書士とかがその資格で、申し立てることはできないです。で、本人も後見類型でも申し立てることができる、もう相当判断能力が衰えているのに大丈夫なのかということなんですが、京都の家裁は本人申し立てを認めてくれています。ただ他の、他府県の家裁で後見類型は本人申し立てを認めないんだというところもあると聞いております。それから8番ですが、本人の補佐人補助人も申し立てができるということですが、これどういうことかというと、さっきチャートで、補助類型補佐類型貢献類型というのを、見ていただきましたが、最初に申し立てた時には、判断能力かなり衰えあるけれども補佐類型で補佐人が就任しましたよ、だけど、補佐人がついてから1年2年3年と経つうちに本人の判断能力がどんどん衰えていったと、でそういった場合にはもう貢献相当類型相当まで判断能力が落ちちゃったという時に今ついている補佐人が貢献の申し立てをするわけです。でそうしましたら、家庭裁判所の方で貢献の審判をしまして、貢献人を選任して、その審判が確定したら貢献が発動して今までの補佐の審判が取り消しされると、そういった形になります。でその他市町村長もできますし、検察官もできるということです。そして、13ページクエスチョン2ですが、成年後見人に選任されるのは親族が多いんですかという、ところですが、実は平成23年度は全体の 55.6% が親族の後見人でした。ところが令和4年度はどんどん逆転していきまして、親族後見人の割合が 20% 未満に下がっております。で残りの 80% ぐらいを第三者専門職の後見人がなっているのですが、その割合でいうと司法書士が一番多い、次に弁護士、次に社会福祉士という順番でなっております。でクエスチョン3も言っておきます。成年後見人の後見執務の報酬は成年後見人が決めるんですかと、あんた後見になってもらったらいくらいるんだということをよく聞かれますけれども、それ違います。家庭裁判所が報酬額を決めます。で成年後見人は就任すると年に1回家庭裁判所に業務報告を行っているのですが、その業務報告書のと一緒に報酬付与の申し立てを行っております。でそうしますと、家庭裁判所の方で、審判報酬付与の審判を出してくれて、その審判書きには本人の財産から後見報酬としていくらいくらもらいなさいというような、ものをいただきます。で成年後見人ではその金額通りを、その金額だけをいただく、報酬としてはいただくわけです。で、大体感覚としては月額に直すと1万から3万ぐらいの額になるのですけれども、1年分まとめていただいています。その額の目安ですが、資料を1つけてますのでまた見といていただきたいのですが、成年後見人らの報酬額の目安として、大阪家庭裁判所が出した 目安があります。で京都の火災も、大阪に従って、報酬額を出しているようです。また見ておいてください。で、2ページに戻りますが、公権人の職務です。で公権人の職務は大きく分けて身上保護、身上看護とも言いますが、と財産管理、この2つが大きな仕事です。で身上保護というのは、介護契約、施設入所契約、医療契約などの、身上に関する契約ごとを行うこと、つまり、実際に介護の事実行為、おむつを変えたりとかそういうことをすることではありません。で、生活費とか療養費などの計画的な支出を行う。でそれも中長期的展望に立って、収支の予定を立てる。で就任直後には収支予定表を作成して家庭裁判所に出しますし、その後は毎年1回収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出すると。身上保護の中身はこんな感じ。そして財産管理ですが、こちらは、分かりやすいと思いますが、預貯金、不動産、株式、保険などの財産管理です。で法律行為について本人を代理して契約をしたり、します。で後見人が、言わないで本人が勝手に契約してしまったと。で、そうした場合にその契約が不都合であったときは、後見人がその契約を取り消すと。それ取り消し権、それも財産管理ですね。で、就任直後に財産目録を作成し家庭裁判所に提出、毎年財産目録を作り家庭裁判所に提出と、そういう事務作業があります。で財産管理についての考え方ですが、これは本人の財産はあくまでも本人のものであり、後見人や財産者のために使用できない。で、財産に、損害が生じないように安全な方法で管理するんだという、ことです。で、支出できるのは原則本人の生活、身上保護に関する費用のみでありまして、本人がもともと扶養していた配偶者であるとか未成年者の生活費は出すことができるのですが、あくまでも本人の生活身上保護に関する費用しか出せないのだという、ご理解でください、いてください。ところがこれがですね、親族から不評でありまして、後見制度があまり利用されてない原因の一つになっていると、言われております。でまあ、あと、金銭出納帳をつけたり領収書を管理するのは当然のことですし、居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要ですし、後見人と本人が利益相反するような場合には家庭裁判所に特別代理人の専審の申し立てが必要と、そういった財産管理についての注意点がございます。でそこで、また丸バツクイズ、成年後見人のできることできないことについて丸バツクイズで確認します。13ページ、クエスチョン4ですが、介護サービスの契約、これ契約ですからできます。で介護サービスの費用の支払い、これもできます。で次なんですが、成年後見制度を利用していると、社会福祉協議会の権利擁護事業を利用できないんだという社協の職員さんがに言われたことがあります。ですが成年後見制度は本人のために本人の代理人として契約を行うものでありますから、成年後見制度を利用したことを理由として社協は今まで継続していた権利擁護事業に関する契約を打ち切ろうとするんですけれども、それは違法です、誤りです、教えてあげてください。で次のページですが、成年後見人が選任されていることを近所にお知らせする。これは個人情報ですから慎重にやっていただきたいのですが、ご近所の中でそれをお伝えした方が良い方もいらっしゃるので、ケースバイケースで対応していただけたらと思います。であと買い物をするというところですが、これも事実行為ですから違いますね。買い物をするヘルパーさんと、買い物をしてもらうヘルパーさんと契約をする、これが本来の形です。ところがそう言ってられない場合もありまして、本人がヘルパーさんにお願いするような、預貯金がない、お金がない、ヘルパーさんにお願いできないという場合や、緊急事態ですね、もうすぐに何か買わなきゃいけないというようなことがあります。例えば実際にあったことですが、私が 後見人をしている方、女性だったんですけども、その方が入院しちゃって、で体調悪くて粗相が多くてですね、下着もすぐになくなっちゃった。で大至急たくさん買って持ってきてくださいって言われまして、でもう恥ずかしいんですけど、ね、私ミップルの下着売り場行きまして、ですぐパパッと買えないでしょ、サイズ見たりとかね。でちょっともう嫌なんですが、もう数分そこにいなければいけない、できればやりたくないですが、そういうこともあります。本来は後見人の業務ではありません。で食事を作るというのもありますが、これも罰です。事実行為です。食事を作るヘルパーさんにと契約をしたり、配食サービスの業者さんに、契約してお願いをする、それが正しい形です。ただこの事実行為は後見人の仕事でないということを介護業界の方も知らない方が多くてですね、一度驚いたのですが、在宅の方の補佐人に私就任してます。在宅の方、お家に一人で暮らしている方なんですが、でその方のケアマネさんから、年末年始はヘルパーさんが休みなんですと、12月31日から1月3日までヘルパーさん休みだから、補佐人さんが、食事の準備と、汚れ物を洗濯しに行ってくださいと、おっしゃるんですね。で事実行為じゃないんですよと教えてあげても、よく首かしげるような感じで、今までどうしてたんですかと言ったら、ヘルパーさんお休みだけれども無理して無理にお願いして行ってもらってたんだというわけですよ。で、ちょっともう一回調べてください。これ実は社協のベテランケアマネ、ベテランケアマネ、もう介護保険制度ができた頃から20年ぐらいケアマネやってる人で、そういうことを言って驚いたんで、もう一回ちゃんと生命保険制度を勉強してからもう一回私に言ってくださいと、あとですいませんでしたということでした。で病院の入院手続きをする、これ入院契約ですからできますね、契約ですからできます。ところが入院の際の保証人になる、それから手術での医療同意をする、あと入院契約とか施設入所契約の身元引受人になる、これいずれもできない、もしくはしてはいけないことなんです。で例えば保証人になるということですが、保証契約というのは本人が入院費や施設代を払えなくなったときに、保証人が保証人の財産の中から代わりに支払ってあげる。で、後日後で、その保証人が代わりに払った分を本人に対して求償していくと、そういう形の契約であります。ということは求償する段階で本人と、生命後見人の間で利益相反の関係が生じるわけですね。でその利益相反が生じるようなことをそもそも最初からやってはいけないということで、保証人になってはいけないという説明を、しております。その通り指導も受けておりますが、ただ病院とか施設はこれを理解してくれません。契約書も変わらずもう保証人欄があります。であと、手術の同意をする、で医療同意なんですが、医療同意というのはそもそも一身専属的行為でありますから、本人しかできないはずのものですよね。ですが本人が意思表示できないときに、本人のことをよく知っている親族であれば、同居してたりとかよく知っている親族であれば本人の気持ちが分かるだろうということで、本人の親族も医療同意をすることが、するようになっているわけですね。ですが、本人の親族だといっても、もう全然一緒に暮らしたこともないし、もう5年とか10年も会ってないとかいうような甥っ子さんとか姪っ子さんに、あなた親族でしょって言って医療同意させてるわけですが、それそもそも、本人のことをよく知ってるはずだから同意させてるという理屈と合わないわけです。では生命後見人に医療同意してくださいと言うのですが、生命後見人ってもうここ、数年とか半年前に初めて本人と会ったところですし、本人と会った時点で本人の判断能力や意思能力が減退してるし、本人のことをなかなか聞き出せない状態である。でそんな人、生命後見人に医療同意をさせる医療機関がおかしいのですが、ですがもう、ゴリゴリに 医療で押してきます。入院契約、施設入所契約との身元引受人になるということですが、身元引受人になり手がいないがために身元引受業者みたいなのが出てきましたよね。でもうご恩すごい報酬取るんですけれども、それが違法で、裁判になっておりますが、そういったこともあって厚生労働省から、各施設に、身元引受人がいないことの一時をもって入所を拒んではならないという通達を2回出しております。出しているけれども、施設の、契約担当者は身元引受を後見人にさせようとする、無理やりサインをさせようとする。で後見身元引受人欄は相変わらず前のようにあるというような状態です。で本人の預貯金を本人のために投資などで運用する、これ罰ってなってますが、生年後見人の財産管理というのは、本人の資産を増やすことではありません。本人の、資産を維持管理することなのですが、むしろ本人のために必要なことであれば、医療のために必要、何か生活のために必要というものであれば、預貯金が減ってもどんどんそのためにお金を使っていきなさい、そういうスタンスで、管理するのが生年後見人の、財産管理です。ただリスクのある方法では管理してはいけない。で相続の遺産分割協議もできますし、不動産の処分もできます。ただ本人の居住している不動産の処分については家庭裁判所の許可がいりますよということです。で本人が亡くなったら本人のお葬式を行う、これも罰です。事実行為、そもそも事実行為ですし、国家にはそんな権利もないし義務もない。これ後でもう一度ご説明しますが、10ページ以降で説明します。で一旦3ページにもう一回戻っていただきまして、ここですが、6番ですが、家事調停員が生年後見人らと出会う場面、これはどこかといいますと、もう遺産分割調停が一番多いわけです。で、生年後見人らは本人の代理人として出頭します。そして、生年後見人はもともと法律行為の包括的代理権がありますですけど、補佐人補助人の場合は、代理行為目録に遺産分割協議に関する権の記載があれば遺産分割協議の代理人となることができる、そういう違いがあります。ですが被補佐人、被補助人、本人らですねは実は単独で遺産分割調停に、参加できるんですね。成年被後見人とは違って。でただ被補佐人の場合は、補佐人の同意がなければその遺産分割協議が取り消しうる行為となるので、調停を成立させることはできませんから、補佐人の、被補佐人の場合は補佐人に関与していただく必要があります。で被補助人の場合はそれと逆で、最初から最後まで遺産分割協議、一人で成立させることができるのですが、ただ同意行為目録の中に、遺産分割協議をするときには、補助人の同意がなければいけないよというようなことがあれば、補助人の同意がなければ取り消し得る行為となるので、先ほどの被補佐人と同じような考え方になります。で、この辺の前さばきは書記官が全部やってくれることですが、ただこのような違いがあるのだということはご理解いただきたいと思います。そして一番大前提のところですが、成年後見人らは本人の法定相続分を確保する、そういう使命を帯びた立場で調停にやってきます。これ大前提です。で成年後見人は遺産分割協議を持ち帰って、で、成年後見制度の管轄の家庭裁判所と協議することが一般的な対応とありますが、これはどういうことかというと、調停の場でいろいろと新しい案が当事者から出ますよね。でそうした場合にいきなりどうですかって振っても、成年後見人は即答が難しいことが多い。だから一旦持ち帰らなければいけない、つまり期日がもう一回必要となると、そういった事情があるんだということを分かってあげてください。で、そういった事情を知らない当事者、成年後見制度の趣旨を理解してない当事者もそっちの方が多いですよね。おそらく調停委員に対する不信感や不公平感を生じさせないためにも、先ほどの申し上げました事情ですね、立場を調停員が説明できるようにしておくことが望ましいと思います。でこれみんな知ってるだろうと思われるかもしれませんが、そうではなくて、実は法律実務家、 これ朝廷ではなくても法律実務課でもこの大前提を分かってない方がいらっしゃいまして、まあ、これもつい先日ですけれども、相続の手続きを依頼された法律実務課がその依頼者に対して調べたんですね。そしたら相続人のうちの一人が被後見人だと、でその被後見人の後見人が川上だということが分かったようで、で依頼者に対して川上を説得さえすればもう川上の実印もらえば遺産分割協議ができるから説得してこいと、でこういった事情千年後見制度を知らない専門家がアドバイスするとそういう無茶なことをするわけです。でその依頼を受け指示を受けた方は川上さえ説得すればいいんだと思って来ますわね。でこういう説明を私が一から申し上げるんですが、もう部長を変えりますね。それは説得すればいいんだと言って専門家に言われて来てるのに私が納得しないというからだというふうに勘違いして帰っちゃうわけですね。かわいそうです。多少不機嫌にもなっていらっしゃいましたけど、その方々がかわいそうですということもあります。で朝廷の場で認知症のことを認知って言わない方がいいです。でこれ介護業界の方でも専門用語家のように認知って言いますけども、認知するってどういう意味ですか。意思能力を失うという意味じゃないですよね。かっこつけて介護業界の方が言い出して専門用語のように言い出して、それが一般の方もそれを聞いて使ってるんですが違います。で私施設で一度、介護施設の人がおっしゃってるのを聞いたんですが、認知症に なってきたみたいなことを言いたかったんでしょうね。人認知が入ったって叫んでるのを聞きまして、この人大丈夫かなって不安になったことがあります。でこれこういう考え言ってるのは私だけでなくて、たくさんこういう、疑問を持っている方いらっしゃるので、そういう方が朝廷の場に来た時に朝廷が認知なんて言うと、都合が悪いこともあろうかと思いますし、当事者の誰かが認知言ってたとしても、朝廷としては認知症という正しい言葉遣いをした方が安全だと思います。で朝廷の場で認知症のことを地方所と言わない方がいいですね。で地方という言葉も差別的意味合いがあるとして、これが認知症と解消された経緯がありますので、言わない方がいいです。で認知症の場で朝廷の場で認知症老人のことをボケ老人などとは言ってはいけません。一気に信用を失ってしまう可能性がありますので注意をしてください。これですね。で4ページ、次から朝廷の申し立てから終わりまでの流れをざっと、説明します。で、朝廷の申し立てを行います。家庭裁判所に行うのですが、そうしますと事案ごとに担当の書記官がつきます。で、書記官がついたといろいろと調査官が、本人であるとか申し立て人であるとか後見人候補者と面談したり、いろんな調査を行います。でこれ調査官というのは離婚調停でお世話になっている調査官です。それからまた参与員という裁判所の参与員が本人面談したりとか後見人候補者面談したりとかします。でこの参与員というのは調停員を定年で退職された方が結構たくさんなっていらっしゃいまして、私は調停員の先輩である野瀬先生から面接を受けたことがありますし、奥野先生別件で奥野先生が参与員として調査報告書を書いてらっしゃった記録を読んだこともあります。でそういった調査を行い、書記官の方で親族に対して紹介状を出したりして、審判が出るまでこの期間2ヶ月くらい宮津の火災で2ヶ月くらい、かかっているようです。で、その審判が出ましたら審判書が特別送達で、送られてくるんですが、その2週間の不変期間、不服申し立て期間が過ぎれば審判が確定してようやくここで成年後見人が誕生すると、始まりはそういう流れになります。で朝廷にかかる費用などここに参考まで書きましたのでまた見ていってください。で次のページですが5ページの9、後見事務報酬つきましては先ほど、ご説明申し上げました、資料1見といていただけたらと思います。で後見人が選ばれました。で、 選ばれた後継には財産管理と信条保護の業務を、ずっと続けるわけですね。もうずっと続けます。ですがいつか終了授与が発生します。で、一番多い終了授与は本人の死亡なのですけれども、その他、辞任解任後見開始の審判の取り消しなどがあります。で、実は、後見人の代理権はこの終了授与が発生した時に瞬間にもう代理権は消滅しております。で、その後後見人がする仕事というのは管理の計算をして家庭裁判所に終了の報告をして、で、報酬受領するなら受領して、あと相続人たちへ財産の引き継ぎをする、これだけが残された業務なんですね、本来ね。これお葬式とか入ってませんよね。そういうことなんです。これがあの法定後見の流れとなります。で、任意後見について、申し上げます。で、先ほどの、申し上げました法定後見の話をしましたが、任意後見と法定後見の、大きな違い、これは任意後見が契約だということです。先ほど申しましたあの法定後見は申し立てをして家庭裁判所審判で選びますから、契約はその間には入ってませんが、任意後見は契約です。で、任意後見契約とは、ちょっと定義を、申し上げますが、ちょっとあの、ちんぷんかんぷんになるかもしれませんが、定義はこうです。将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、自ら選んだ任意後見人に対して、自己の生活療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約を締結し、委任契約なんですね。で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生する旨の特約をつける契約、定義づけるところです。後で、あのこの後で、分かりやすく説明します。定義はこうなんですが、で、次のページに行きますと、任意後見契約は公正証書で必ずしなければなりません。で、自分で任意後見人を選ぶことができるということと、自分の希望に沿った支援の方法を、決めることができる、これが任意後見のメリットです。で、どのような場合に利用するのかですけれども、例えばあの子供がいなくて配偶者に先立たれて一人暮らしなんだ、あの自分の判断能力が衰えた時に、すごく不安ですというような場合とか、知的障害の子供がいるけれども、私が判断能力が衰えた時この子がことが心配だとか、あのそういった時に、利用されることが多いです。で、任意後見契約の流れは先ほどの冊子にも書いてあるのですが、このレジュメでご説明しますと、本人と任意後見受任者がまだこの時点では任意後見人じゃないんですね。任意後見にこれからなるよっていう人と本人が公正証書で任意後見契約を結びます。で、この契約は後見の予約と考えていただいたら分かりやすいと思います。で、その任意後見受任者は誰でもなれます。あの家族でも友人でも法律実務家でもなれます。で、後見契約しますね。で、5年後か10年後か分かりません、本人につき認知症により判断能力が低下する時が来ます。いつか分からないですけど、でそうした場合に任意後見受任者とか、親族が家庭裁判所に任意後見監督人というものの選任を請求するわけです。で、家庭裁判所がその任意後見監督人を選任すると、今まで任意後見受任者という立場だった人がようやくここで任意後見人に変身します。立場が変わるんですね。で、この時点で初めて後見人と契約した内容の、もう何年前でしたか分かりませんが、後見人と契約した内容の職務を開始することができると。つまり任意後見契約の効力を発生させるためには任意後見監督人が選ばれる必要があると、あのそういう仕組みになっております。で、その任意後見監督人はその後ずっと任意後見人の職務を監督し続けまして、法定後見と同じですが、本人のが死亡などして、任意後見の職務が終了するまで続きます。 で任意貢献契約の公正証書作成 の、 あの費用の目安なども入れておきましたのでまたご覧ください。で7ページですが、任意貢献契約の内容としまして、任意という意味はこれは、自分で決めるという意味です。で自分の判断能力が低下したときに何を頼むかということは任意貢献受任者と自分が話し合って決めることができるわけです。 で、ですが必ず決めておいた方が良いよというようなこともありまして、例えば年何回面談するかとかそういったことは決めておいた方がいいでしょう。もちろん報酬もいくらか決めておく必要があります。で、また任意貢献契約と同時にしておいた方が良いというようなこともありまして、これが見守り契約というものがありますが、これ何かというと、先ほど任意貢献契約をしてから判断能力が衰えるまで5年先か10年先かわからないというお話をしましたが、その間全くその任意貢献受任者と、契約の当事者ですねが顔を合わせない様子がわからないという状態だと本人 の、 判断能力が衰えていても任意貢献を発行させることはできなくなってしまうことがある。だから定期的に面談するとか電話連絡をするとかというような見守り契約というのをセットでしておく方が良いでしょうと、言われております。リーガルサポートの場合は証書士の会員の場合は見守り契約は必ずしております。で、財産管理契約をすることもあります。これは判断能力は全く問題ないですが、足が悪くて銀行に行けないんだとか目が不自由で契約書にサインができないんだとかいうような時に、人が任意貢献契約と一緒に財産管理契約をしておいて財産管理の部分だけ先にやってもらうとするようなこともあります。それから死後事務委任契約、これは自分が亡くなったとこういうことをしてほしいんだというようなことをあらかじめ決めておく、もあります。で遺言も一緒にすることもあります。尊厳死宣言書というものも一緒にすることがあります。これは全部公正証書でするので、同時にしておく方が、手間を省けますね。で尊厳死宣言書というのは、自分が意見が言えない状態、意思能力がなくなった状態の時にもう、延命措置取らないと死んじゃうよというような場合、お医者さんとしてはそのまま放っておいて亡くなると医療過誤を言われたらかなるので延命措置を取りがちです。ですが、そうなった時にもう植物状態になってまで生きていたくないんだというような方もいるわけで、そういう人は尊厳死の宣言書というもの、もう延命措置を取ってくれるなと慰労をしてくれるなというようなものを取っておく。で任意貢献受任者にそれを渡しておいて、でお医者さんがそれを見せるわけです。お医者さんがそれを見て延命措置を取るか取らないかはまた別の話ですけれども、そういうものも作りますし、実際尊厳死宣言書で延命措置を取らなかったケースもあります。そういうところですね。で続きのページ8ページ、民事信託家族信託がありますが、これ何かと言いますと、先ほど法定貢献のところで、法定貢献使うと支出できるのが本人の財産で支出できるのが原則本人の生活とか心情保護に関する費用のみになっちゃうと、それが親族から不評であって貢献制度があまり利用されてない理由なんだ原因なんだと言われてるんですよという話をしました。ですがこの信託民事信託というものはその本人の財産を柔軟に利用対応することが可能な仕組みでありまして、そういったところで生前貢献制度を利用せずに民事信託を使おうという流れに一時大きく傾きました。ただ民事信託最近流行したところでありまして不備が大変多かったんです。当初平成18年頃に作られた民事信託の契約書はその頃作られた契約で今たくさん相続が発生して訴訟が頻繁に起こっている。なので実務を今完成させている途中にあるという ものですが、これからどんどん利用されていくことは間違いございません。ちなみに私は民事信託士という資格も、おととし取得いたしました。で、信託とは何かということですが、財産管理と財産承継のための制度でありまして、生命保険制度と違うところは信条保護、これが権限には入ってないというところです。で、信託のうち、信託銀行などのような信託商業目的ではなくて、家族や親族、友人、知人などの財産管理や財産承継のために利用されるもの、これを民事信託や家族信託と呼んでおります。で、具体的には利用場面としましては、本人の生前から、自分の生前から賃貸マンションの管理運用を特定の親族に任せたいんだというような場合とか、自分が死んだ後障害のある我が子のことが心配、これさっき出てきましたね、そうです、任意貢献でもこれも、このために使うことがありますが、民事信託でもあります。それから戦災のこと、5歳の関係が悪くて心配だ、これどういうケースかと言いますと、マイホームに5歳と住んでます。で、自分が死んだ後はずっと5歳に住んでほしいけれども、5歳が死んだ後は5歳の、側の親族の方に相続権が流れていてほしくないんだと、自分の実子にちゃんと相続してほしいんだというような場合、今まで の遺言とかそんなものではそれができなかった、5歳の方に流れていっちゃった、の親族に流れていっちゃった、ところが民事信託だとそれが可能である。で、特定の証券人を、次の2世代にわたって決めておきたい。自分の先祖伝来の、もう何とか兵衛さんから続いている先祖伝来の土地、これ今、私が管理しているけれども、もう今のうちに長男にもう管理を任せたい。で、長男が、死亡したり、認知症になったりして管理できなくなった時には、その孫の、当たる誰それに管理してもらいたい。そういうことをもうあらかじめ、民事信託の契約で、自分の生前から、しておくことができる。これも、2世代にわたる遺言というのは、できなかったので、民事信託で、使える有効な手段として注目されております。で、このようにすごく複雑な法律の仕組みなので、認知症になってからではとてもこの契約できません。なので、民事信託を利用する場合には認知症になる前にしておかなければ、契約書の意味も分からず無効になると思われます。ただ遺言や成年後見制度の代わりに、または遺言や成年後見制度と併用して、民事信託を利用することができます。で、資料としまして、2と34をつけておきました。民事信託に関心のある方はまた見ておいてください。で、続きまして成年後見業務の現状についてなのですが、8ページ、これはもう圧倒的に関係者の理解不足、これはどこ行っても感じるところであります。さっき介護職員さん、年末年始お産人さん弁当食事作って届けてよみたいなのありましたけれども、そんな感じです。で、大前提は本人のための成年後見制度、ここを、皆さん勘違いされている。施設もそうです。医療機関もそうです。金融機関もそうです。で、親族らで一番多いのは、後見人さんは自分たちのために何をしてくれるのかという期待が大きい方が大変多い。それは大きな誤解でありまして、その誤解は、大きな誤解は施設、病院、市町の職員でも、包括支援センターの職員でもに対しても言えるところであります。で、また成年後見人候補者が不足している、それから市町村の広報が不足しているということがあります。で、本人死亡後の死後事務についてですが、先ほどの、レジュメの5ページを再掲しておりますけれども、終了事由が発生して、代理権が消滅したら、もう、管理の計算して火災に報告して財産引き継ぐ、これだけの業務が残るはずでした。なので、成年後見人では本人の死亡後にその遺体を引き取る義務も、火葬する義務も、納骨する義務もありません。もちろん権利もありません。で、ここであなたが成年後見人だったら、 こんな時どうしますかということを、事例挙げますのでイメージしながら聞いてください。自分だったらどうするかイメージしてください。事例1ですが、本人が死亡して電話かかってきました。病院から早く遺体を引き取ってくださいと。で親族に連絡したけども親族は誰も対応しない。そんな場合に成年後見人のあなたはどうしますか。で同じ事例でやむを得ず成年後見人のあなたが遺体を引き取って火葬しました。で、ところが火葬後の遺骨を誰も引き取ってくれない。成年後見人のあなたはどうしますか。事例3ですが、本人の死後成年後見人として法定された業務、先ほどの管理計算とか裁判所の報告などですね、これが全然終わってないのに親族の一部から遺産を早く渡せと突かれる、催促されている。この場合どう対応するか。で、4ですが、本人が危篤となって唯一の相続人となる親族に、延命措置を希望するかどうか問い合わせたんですが、親族がそれに答えずにあとはお任せしますと言って電話を切ってしまった。でそれ以降電話かけても繋がらなくなった。その場合お医者さんに何と伝えますか。で同じ事例で本人が死んじゃいました。で本人の遺産では請求された医療費が支払いができません。で病院から成年後見人が払うべきなんだろうと言われて請求されている場合どうしよう。でそれらの事例で、事例が成年後見制度の利用がそもそも主張申し立てで始まった案件であったため市役所に相談したんですけれども、市の担当者からはそれは成年後見人の仕事でしょと言われて何の対応もしてもらえなかった場合どうしましょう。これもう考えてみてください。どうしましょう。で、これ参考文献ですけれども次の11ページにつけておきました。成年後見人がいたとしても成年後見人が親族でない限りこれらの法律が適用されるんです。一つ目墓地法というのをつけております。それから生活保護法、それから老人福祉法をご紹介しております。これらはそれぞれそれに該当する、方が亡くなった場合誰が死後事務をするのか、という規定です。すべて市町村長がやりなさいと書いてあります。成年後見人がついている場合も同じことなんですが市町村は動きません。で成年後見人らがやむを得ず衛生上の問題がありますから火葬したりとかしておりますが後見業務ではございません。で、こうですね、はい。それで、事例の解説、もともとですねこの、事例の、解説、する時間がないと分かっておりましたので、資料の5つけております。これは私の事務所のホームページなのですが Google で、成年後見人本人死亡また成年後見人死後事務で、検索していただきますとトップか2番で、毎回今とか上がってますのでまた一度検索してみてください。無理やり質問の時間作りますけどもっと喋った方がいいですか。飛ばします。ご清聴ありがとうございます。
ありがとうございます。無理やり質問の時間を作っていただいたようですので、話の内容は相当専門的な高度な内容であったというふうにいろんな介護施設であるとか、そういう専門家相手に話していただくような内容であったのかなというふうに思いますね。せっかくの機会ですので、質問等々がございましたら、なんでもいいと思いますので、質問等々ありましたら、どなたでも手を挙げなくてもいいですので、
はい、はい。
あるような話ですけど、
そこからですね、一つ一件、認知症高齢者が入院していて、ご主人が唯一ではなかったんですがお世話する親族で、 対応してたのですが、そのご主人が突然死亡されたケースがあって、で誰も面倒が見れないということで、市町村、市長申し立てで後見申し立てされて、私が後見になったケースがあります。そのケース、亡くなったご主人の遺体は、3ヶ月間警察の、霊安室で冷凍保存されておりました。動かないで、です。で、それぐらいなかなかやらない。で、それと一番ですね、病院も施設も、死亡したら一刻も早く遺体を搬出してほしい。もうこればっかりなんですよ。で、行政に頼んだらそんなちょっと待ってって言われるのがオチです。で、宣伝後見に、だともう本当に病院やめてくれ言っても真夜中とか早朝とか電話かけてきますけれども、そういうことで対応するのが、まあ遺体の搬出の対応が一番早い。で、遺体を搬出してしまうともう誰も、もう後見人があと何もすると言いませんから、親族もこのさっきの事例、実際にあったことの事例がだいぶ含まれています。私も経験していることなんですけども、なので私実の両親健在なんですけど、もしもう何回やったかわからないです。火葬場何回行ったかわからないんですけど、突然、その突然ですからね、人の死亡は予定キャンセルしますが、いち早く行くのが後見人だから、もう病院も施設も後見人に電話してくる。で、それを拒むとまたうるさいので行政にさせようとすると行政もなかなか動かないし、その間に遺体が腐乱しちゃってもあかんので動いてます。で、ほとんどの宣伝後見にはもうこれやむを得ないんだということで、対応しておりまして、この最後の資料ここに、ホームページ紹介しましたけれども、ここにその辺のどういう法律構成で宣伝後見人は対応してきたのか、対応しているのかというところを、紹介しているのですが、民法上の事務管理とか応急処分義務、つまり今まで管理をしていた人、が急な、時に相続人とかが財産を管理できるようになるまでは引き続き管理をし続けなければいけないという、そういう応急処分義務、事務管理という法律、それをもう無理やり適用してですね、類推適用だと思うんですけれども、後見業務として苦慮して対応してきた、そういう歴史がございます。市町におそらく、青年後見リーガルサポートとか弁護士会とかも、散々言ってるんでしょうけど、なかなか対応はしてくれません。残念ながらおかしいです。そうですね、これで市が何もしなかったとしても、市が多分誰か訴えない限り法律で裁かれるとかいうような場面は出てこないだろうと思いますし、行政訴訟するような、頑張る弁護士さんもなかなか手弁当でやるような人もいないでしょうし、でそもそも、誰も親族相手しないっていうのは本人にほとんどお金がないケースがばっかりなのです。なので後見の報酬も本人の財産からもらえないというような状況で、やっていると。で、いろいろと行政の補助、報酬については補助を受けれる制度もあるんですが、ちょこっと紹介を、クエスチョンだったかな、あるんですが、そういったものでも満額出るわけではなくということで、非常にシビアです。文句言ってる一人ね、今日知ってる司法書士じゃない弁護士が、これは後見業務じゃないと言ってすごく突っぱねたんですけれども、そしたらもう、すごい時間かかって市役所が やったらしいです、京都市が。だけどそれがえらい問題になったと。これは後見人が、やった方がいいんじゃないかということで、市からもクレームが来てということです。ただこの、老人福祉法であるとか墓地法、これがきっちりと適用されている場面ではないし、市もこれを、後見人がいるから、いるのにこれを進んでやろうとはしない。だから、京都市であったその弁護士の事例のように、もう突っぱねて、もう痛いフランスの覚悟で、突っぱねない限り市は動かないだろうというような現在の行政の対応です。ひどいと思いますね。私もね、政治連盟にもう辞めちゃったんですが、入ってた時に市議会議員に頼んで青年後継制度の質問をしてもらったんですけど、市議会議員も青年後継制度を理解なかなかできなくて、福祉部長にケチョンケチョンにやられて、全然ダメでした。傍聴言いましたけど、もう全然ダメ。おかしいです。ちょっと戦っていただけたらありがたいと。頑張ってください。
一瞬ブラッと
変わりました。
ありがとうございます。
最後はちょっと深刻な課題があるということを認識していただいて、また次の機会に解決案は出ませんけど、また話を。
赤川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。